日本では新年度になりまして、さまざまな変化が伴う季節になってきましたが、日々私たちも神様の憐れみのうちに、恵みのうちに歩むことが許されている、そのことを覚えつつ感謝いたしたいと思います。本日の聖書は新約聖書のマルコの福音書第10章46節からのところです。すいません、パワポではちょっとごめんなさい、聖書箇所全部出してないかもしれませんけれども、46節からお読みいたしますので、お聞きください。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子のバルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますます、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐに立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。私たちは今、レント、受難節を過ごしております。今年は7月の17日がイースター復活祭でありますから、3月2日の水曜日からレントに入ったわけでありますけれども、この40日間を共に過ごす中で、イエス様の生涯、そしてイエス様の十字架、さらには死に打ち勝った復活ということは一体何を意味しているのか、また私たちにとってそれがどういうことになるのか、そのことに教会と共に歩みを行い、思いを寄せていることと思います。イースターの前の最後の1週間というのは受難週と呼ばれていることを皆さんご存知だと思いますけれども、この1週間特にイエス様がエルサレムに入場なさってからの思いに、また歩みに思いを寄せながら、一連の出来事を思い起こす、そのような時を教会としても、そして全世界で過ごすことになろうかと思います。今朝ともに聞いておりますこのマルコの福音書の第10章の最後の言葉、これはエルサレム入場の直前の出来事でありまして、マルコの福音書の中に登場する最後の癒しの出来事です。少し先週の藤原先生のメッセージとはですね、時間的に前後してしまって恐縮でありますけれども、このマルコの福音書の第10章の最後、なぜここでこの癒しの出来事が記されているのかということに今日は注目してまいりたいと思います。マルコの福音書というのは初めから読み進めていきますと気づかされると思うんですけれども、イエス様の癒しの出来事というのは最初の3分の1あたりにですね、全て集中的に記されているようです。ですからこの第10章の最後の部分で、またこうして目の見えない人の目が見えるようになったという記述がなされているのは、ある意味少々不思議な感じがすることなのかもしれません。イエス様が人を癒されるというのは、主イエス様こそが約束された救い主、メシアであるということを示すためでありました。そのような権威と力を持っておられることを世に指し示すためでありました。しかしここでいよいよエルサレムという当時の中心地であった非常に重要な都市に向かおうとしている、そしてそこでご自身の死を、十字架の死を直前に、そのような時に再びイエス様は ご自身のメシアとしての力をここで表そうとしているのであります。なぜでしょうか。少し余談になりますけれども、この出来事が起こった場所、エリコという町は皆さんご存知だと思いますけれども、視界という、最も世界の中でも、海抜マイナス何百メートルというところでありまして、最も低い地点にある、湖であります。その視界の北西に位置しているのがこのエリコという町でありまして、海抜マイナスなんと240メートルというところに存在しているそうです。一方でエルサレムはと言いますと、海抜754メートルですから、エリコからエルサレムまで向かう、イエス様たちこの後向かっていきますけれども、約1000メートルぐらいの、ちょっとした山登りのような、そんな道をこれから歩んでいかなければならない。当時年に3回ユダヤ人の男性たちは重要な祭りのためにエルサレムに登っていったということが言われています。聖書を読んでいますと、エルサレムに登ろうという言葉が出てきますけれども、それがなぜなのか非常に不思議でありますが、このように立体的に考えてみますと、上り坂、まさに歌を歌いながら、都上りという歌を歌いながら登っていった、そのような光景がここにも描かれているのかもしれません。イエス様と弟子たち、もう大勢の人たちの中、エリコを出て行かれました。するとどうでしょう。46節をもう一度見ますと、テマイの子のバルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていたと記されてあります。私たちは何気なくこの記述を読み過ごしてしまうかもしれません。しかし聖書の中に名前がこのように記されているというのは特別であります。教官福音書の中でマルコだけがこの人物の名前をこのように明記しているわけです。さらにここだけがイエス様の癒したたくさんの人を癒したと書かれてありますけれども、ここだけがイエス様によって癒された人の名前が記されている場面でありまして、とても不思議であります。テマイという人も、またバルテマイというのはテマイの子という意味ですけれども、この2人はもしかしたら初代教会において広く知られていた人物なのかもしれません。教会の中で非常に有名な、もしかしたら指導者だったかもしれないこの人たちが、以前は物乞いをしていた、以前は盲人であった、今は教会で重要な役割を担っているかもしれないけれども、でも以前はこういう形だった、イエス様に出会ってそして癒されることによって変えられたんだということを、ここでもしかしたら示そうとしているのかもしれません。私たちの間でもそうかもしれませんけれども、教会にいらっしゃっているあの方はどうやってイエス様と出会ったのかしらと、お若い頃は、皆さん若いですけれども、お若い頃はどのように歩まれていたのかしら。その証を通して、神様は今もなお生きておられる方であり、また神様の恵みと偉大な救いの力というものが、私たちのこのリアルな生活、日々の中でどのように表されているのかということを知ることができると思います。聖書の中にはさまざまな人物が登場します。それぞれ過去があります。中にはあまりプラウドではない、よろしくない過去を持っている人もいます。しかし、主なる誠の神と出会った後、この人たちは生まれ変わります。用いられます。自分は語ることができないと、口下手だからだと、言っていた人たちが大胆に神の栄光を表し語るようになります。その変化をもたらすキリストの力というのは、私たちの間でもそのような生まれ変わりというものを起こしているというわけです。さて、このバルテマイですけれども、イエス様がおられると聞いて彼はどうしたでありましょうか。47節です。彼は叫び始めたとあります。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください、そう叫んだと 書いてあります。実はこの呼び名は驚きです。マルコの福音書ではここと後の12章の35節でイエス様ご自身が群衆に問いかける場面、この2回しか出てきません。ましやイエス様以外の人でこの呼び名を呼んだ叫んだ人はこのマルコの福音書にはありませんし、イエス様のあのお弟子さんたちですら使用しておりません。実はこの呼び名というのは当時、しかもエルサレムという町の近くでこれだけ大きな声で叫ぶものとしては非常に危険な称号でありました。エルサレムに向かおうとしている大勢の人たちに対してイエス様がダビデの子だというのは当時の政治情勢を考えますと大変危険でありました。なぜかと言いますと、それはダビデの子というのは救い主であり虐げられている民を救われるお方だからということを宣言することになるからであります。ローマ帝国から見ますとまさに反逆者とみなされる可能性がある称号だったからです。実際にこの後の第11章ではエルサレムに入城していく場面になりますけれども、そこでイエス様がまさに約束されたメシア、救い主であるということが示されていきます。ただしそれは人々が期待していたような姿ではありませんでした。いずれにしてもなぜこの物乞いをしていた目の見えないバルテマイという人物がこのような宣言、告白、そして理解に至ることができたのでしょうか。ある意味不思議です。ここからは私の勝手な想像ですけれども、おそらくなんですが彼は長い間ずっとじっと道端で考えていたのではないかと思うんですね。他の人たちの会話を耳にして、そして旧約聖書の神の言葉に思いを巡らせていたのではないかと思うんです。誰かが聖書の話をしていたのに耳を傾けて、時にはわからないけれども、でもそれをじっと聞いていた。長い間祈り黙想し考えた末に、実際にイエス様というお方が現れたその時に気づいたのでありましょう。このお方こそが約束されているダビデの子だと、我が救い主であるということに気づかされていったんだと思います。しかし彼のそのような叫び声は大勢の人たちによって遮られてしまいます。48節です。彼を黙らせようと大勢でたしなめたと聖書には記されています。妨害されました。そこにはイエス様のお弟子さんたちも加わっていたかもしれません。けれども彼は諦めません。さらに叫んだとあります。ダビデの子よ、私は憐れんでください。皆さん想像してみてください。群衆の中で大勢の人がいる中でそのように叫ぶということがどれほど大変なことだったかということ。そんな大声で叫ぶのはやめなさい、黙っていなさいと周りからは言われ阻止されたのであります。私は長らく海外で過ごしていたものでありまして、日本の特に東京のですね、この路線バスっていうのがなんと便利なものなのかとつくづく感じております。それは何かと言いますと、バスの中で降りるときに大声で降りますと言わなくてよい、ピンポンと押すだけでなんか降りられるっていうのは本当にこうあまり大きな声で喋ることができない私にとっては非常に便利なシステムだなと思います。アジアの多くの国々では、それができないがゆえに何度もバス停をミスってしまったという経験があるんですけれども、でも大勢いる中で大きな声で叫ぶっていうのは本当に勇気のいることであります。バルテマイはどうだったでしょうか。彼はもしかしたら社会的に蔑まれ脇へと追いやられていたのかもしれません。物乞いをするということ自体屈辱的な状況であったかもしれません。人からバカにされ恥を感じ、そんな人が有名な先生に声をかけるなんてとんでもないと、そういうふうに周りからは見られていたかもしれません。しかしそれでも彼はやめませんでした。叫び続けました。 何度も何度も叫んだ結果、イエス様は次にこうおっしゃいました。あの人を呼んできなさい。状況がどんなに困難であったとしても、目の前に大きな壁のようなものが立ちはだかったとしても、私たちの主は私たちの小さなうめきの叫び声、その祈りを必ず聞き届けてくださるということを、聖書はこの箇所を通して私たちに教えていると思います。主に助けを求め続ける、それがどんなに困難な試練を伴ったとしても、直面したとしても、主に助けを求め続けるという姿をイエス様大変評価されます。それが次のスライドをお願いします。誠の信仰者の姿であるからです。少し思い起こしてみたいと思いますけれども、主に助けを求め続けた人たちがこのマルコの福音書の中でどのように描かれていたでしょうか。次お願いします。2章、そこには中部の人をイエス様のもとに連れていくために屋根を剥がして穴を開けた人たちのことが書かれてありました。ある学者によると、あの家はもしかしたらイエス様の家だったかもしれないということを言っている人もいます。そんなことをしていいんだろうか。でもイエス様は受け入れました。次お願いします。五章では、街道司の一人でヤイロという人の娘さんが死にかけていたときにイエス様に懇願した場面が出てきます。さらに12年間長血を患っていた女性がイエス様の衣に触れれば癒されると考えて行動し、勇気を持ってイエス様に近寄ったときに、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです、安心して帰りなさい、病気にかからず健やかでいなさいとイエス様におっしゃっていただいた場面がありました。次お願いします。7章では、ギリシア人スロフェニキアというところの生まれの女性がやはりイエス様に嘆願する場面があります。ギリシャ人ですから、イエス様はまずユダヤ人にと言ってパンを子供たちから奪ってはならない、そして子犬に投げてよいのだろうかとおっしゃいましたが、この女性はその通りです、でもその子犬でさえパンくずをいただきますとイエス様に答え、その姿を見てイエス様はお言葉をくださいました。さらに耳が聞こえず口の聞けない人を癒してほしいと嘆願した人たちの姿や、次お願いします。8章では目の見えない人、9章では口を聞けなくなる霊に取りつかれていた息子を連れてきたお父さんの熱心なデスペレートな必死に嘆願する姿が鮮明に描かれています。このお父さんの叫びも印象的でした。信じます、不信仰な私をお助けくださいと彼は叫びました。イエス様という方はこのような叫び、どうしていいかわからない、助けて、この祈りを大切になさるお方なんです。バルテマイもイエス様によって呼ばれます、招かれました。するとどうでしょう。次お願いします。バルテマイは上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来たと聖書には書いてあります。他の訳を見ますと、踊り上がってイエスのところに来たと訳されています。喜び踊ったので上着を脱ぎ捨てたのだと思うのですけれども、しかしこの上着というのは何を意味していたのかを少し考えてみますと、もしかしたらですが、今まで物乞いをするために使っていた道具であったことを指し示している可能性もなくはありません。人から物をいただく際に道端に敷いて使っていたこの上着、それがその上着であってそれを捨てたということを考えますと、もしかしたらここには今までの生活様式を捨てて生まれ変わりたい、私を変えてくださいというその願いと意思表示をしていたと捉えることもできるのかもしれません。いずれにしても大変喜んでいる様子がここから想像できます。するとイエス様は彼に尋ねました。私に何をしてほしいのかと。今日特に思いを寄せたいのがこの問いです。私、何をしてほしいのか。 これは一見何気ない問いのように見えますけれども、実はイエス様は信仰告白を求めておられる問いであります。イエス様は目と目を合わせて真剣なでも優しい眼差しで問われている大切な問いです。この何気ない問いというのは実は10章ですでに出てきている問いと同じものでありました。10章の35節36節にはこう書いてあります。さてゼベダイの2人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。36節です。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。この2人のお弟子さんたちは24時間1週間7日間ずっとイエス様と共に過ごしていたお弟子さんたちです。彼らが望んでいたことっていうのはその後37節にこう書いてあります。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。二人はこのように求めて他の10人が怒ったという場面が実は10章のこの場面で記されていたんです。イエス様のお弟子さんたちはどうしたら自分が優位になれるのか、どうしたらイエス様にもっと近づくことができて栄光を得る形で存在できるのかということを考えていたようですね。この応答から彼らの傲慢さ、また巧妙さというものが浮き彫りになりました。ではバルテマイはどうだったでしょうか。全く違います。イエス様のお弟子さんたちとは違い、彼は目が見えるようになりたい、そう一心に、しかも必死にイエス様に恋願うのでした。51節で先生と日本語で訳されている言葉がありますが、これはラボニという言葉で、実は福音書の中でもこことヨハネの福音書第20章16節で、あのマグダラのマリアが墓に行った後復活なさったイエス様と出会った時にだけ出てくる呼び名であります。私の先生という大変親しみを込めた言葉として使われていたものです。バルテマイも心から喜んでそのようにイエス様のことを先生と、私の先生と言ったんでしょう。こうしてイエス様はバルテマイから誠の信仰者の姿というものを引き出したのであります。そしてこうおっしゃいました。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとどうでしょう。すぐさま、すぐに彼は見えるようになったと聖書は記しています。イエス様は他の場面とは異なりまして、彼に触れることも権威ある命令を下すこともなく、ただただ宣言をしただけでありました。そしてバルテマイはすぐさま癒され見えるようになったのです。このような体験をした場合、もし私たちでしたらどのように応答するでしょうか。病が癒された時のことをぜひ思い起こしてみてください。その時の痛みや辛さ、また恥といったもの、困難や苦しみ、悩み、不安、そうしたものが一気に取り除かれた瞬間です。その適切な応答というのがここの最後に記されております。それがバルテマイがイエスの行かれるところについていったという52節の小さな表現です。これは弟子として信仰者としてまさにあるべき姿がここに描かれているということになります。実はこの姿というのはすでに第8章の34節35節に語られていた姿でありました。すみません、これはあのスライドにはありませんけれども、お聞きください。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。お弟子さんたちはこの言葉、イエス様の言葉をすでに聞いていたにもかかわらず、イエス様あなたが栄光をお受けになる時には一人を右に一人を左に座らせてくださいと望みました。全 全く勘違いしていたわけです。しかしバルテマイは癒された後に、ああよかったよかった、これで私も普通の人のように生きていけるとなったのではなく、イエスの行かれるところについていったと聖書は記しています。そのイエスの行かれるところとは、皆さんもご存知の通り、まさにイエス様がずっと見つめておられ、突き進んでいったあの十字架であります。私たちはここで気づかされなければならないと思います。ここでの目の見えないバルテマイの癒しと彼の信仰の姿というのは、当時の宗教的指導者や、あるいはイエス様のお弟子さんたち自身も含めてあると思いますけれども、彼らの無理解と不信仰ということに対比されているということです。オズウォルド・チャンバーズという人が以前こういうことを言っていました。イエス様がエルサレムに入場したときに、そこには実は奇妙な神がいました。それは人々をイエスの誠の理解から離れさせたものであったというんです。奇妙な神、それは何かと言いますと、一人一人の心の中にあるイエス様以外の関心、もの、存在、名誉、欲、そういったものだとチャンバーズは言っています。その奇妙な神が心の中に存在するがゆえに、この後イエス様を、同じイエス様を見ていながら、人々の反応は全く逆でありました。14章ではベタニアであの香油を注いだ女性が出てきます。あの女性の驚くべき行為の前後には、主イエスキリストをどうやって捕まえて殺そうかと、もしくは裏切ろうかと、そう企んでいた人々のことが記されています。なぜ同じイエス様を目の前にしているのに、同じイエス様の言葉を聞いているのに、分かる人と分からない人が生じたのでしょうか。バルテマイはへりくだりました。自分自身の必要をしっかりと直視し認識していました。人の目を気にすることなく、恥を忍んでイエス様ご自身に一直線に向かいました。憐れみを超え叫びました。しかし他の人々はどうだったでありましょう。自分こそ神様に受け入れてもらえる存在だと、口にしないまでも心の中では常にそのように思っていたのかもしれません。ある人は十章の最初の方でこんなことを言っています。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。自分で何かをすることによって、その業績によって受け入れられ救われようとしている姿であります。神様の御前で、私はとんでもない罪深いものなんだ、神様の憐れみと恵みによって救われる、それ以外はもう私には何もありません、そこにたどり着いたときに、イエス様のこの問いが私たちの心深くに染み通るのではないかと思うのです。後にパウロ先生がまさにこのことについて語っています。私こそは大丈夫と思っていたコリント教会の人々に対してこう言ったわけです。あなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心しました。イエス様だけ、このお方だけが私の望むお方、私が求めるお方です。そう理解した人の言葉であると受け止められます。バルテマイこそイエス様に約束された救い主、メシア、ダビデの子であるという、このアイデンティティをちゃんと認識した、その姿が見られます。危険を顧みず、その真実を皆の前で語り告白した姿がここにあるのです。誠の救い主イエス・キリストとはどういうお方なのでしょうか。後にヨハネの黙示録の第5章ではこういうふうに描かれています。ユダ族から出た獅子という表現、これは 力がありすべてを治め導かれ、そして威厳と権威とすべてを持っておられる王の王、主の主ということを表しています。と同時に、その五章ではその後にすぐほふられたと見える子羊であるお方だというふうにも書いてあります。実はこれはマルコの福音書の構造全体を表している2つの側面であるというふうに考えますけれども、獅子であり子羊である、そのイエス様の誠の姿を見させていただいたバルテマイ、この人がイエス様の誠の弟子の姿だというふうに聖書は語っているように思うんです。で、問題はここです。イエス様のあの問いです。私に何をしてほしいのかと日本語では訳されています。英語では What do you want me to do for you? きちんとその for you、 あなたのためにあなたは私に何をしてほしいのか、そこが訳されています。私たち一人一人に投げかけられていることがこれでわかるのではないでしょうか。イエス様がもしここに今現れて、あなたは私に何をしてほしいのかと皆さん一人一人の目を見て尋ねられたら、皆さんは何と答えられるでしょうか。私たちの中に本当に必死にイエス様を求めるという気持ちがあるでしょうか。今の私たちの生き方、生き様に簡単に満足してしまっている自分を見出してしまうでしょうか。イエス様のこのあなたのために、あなたは私に何をしてほしいのかというこの問いは、私たちをもっともっと豊かな深い愛へと、また満ち満ちた生き方へとお誘いくださっている問いです。私たちは簡単に満足してしまうかもしれません。でもそんな私たちにイエス様は、私何をしてほしいの、そう問い続けてくださっています。今私は、毎月1回ですけれども、オンラインで広島に、難民申請した方々がいらっしゃるんですけれども、ミャンマーの方々ですが、広島におられるこの家族と、日本語で聖書を読む会という、オンラインでですけれども、それを続けてかれこれ16回目が過ぎようとしています。彼らに最後にですね、祈祷課題を尋ねるときに、どのように祈ったらいいですかと毎回お尋ねします。毎回同じです。ミャンマーで苦しみ殺されている家族親族のために祈ってください。それしか言わないんですね。彼らの祈りというのは切実な祈りでありまして、私もその祈りの課題を聞きながら毎回反省させられています。私の心の中からのイエス様に対する叫び声とは一体どんなものなのか、この人たちに比べたら本当に陳腐なちっぽけな、そんな願いで終わっていないだろうか。反省しながら、共に祈りながら、でもイエス様はそんな私にも、私何をしてほしいのかと尋ねてくださっていることを覚え、慰めをいただいています。求めるたびに、叫び続けるたびに、イエス様は私たちをご自身へと招き、今までの古い生き方、考え方、習慣といったものを投げ捨てて、このお方の御前に来ることを求めてくださっています。What do you want me to do for you? あなたのために私に何をしてほしいのか。今週も主によって与えられる出来事と出会いの中で、この主の問いに対して私たちはどのように応答できるのか、応答するように招かれているのか、祈りつつ考えつつ共に歩んでまいりたいと思います。祈りましょう。父、子、聖霊なる三位一体の神様、御言葉を共に聞きました。どうか私たちに信仰を増し加えてください。 あなたの望まれるように信仰告白をし、許しと愛をいただいて歩むことができるように応答させてください。御子イエスキリストが私たちの唯一の救いであり希望であるということを深く理解させてくださり、確信させてください。私たちの弱さ、固くなな心をどうぞ打ち砕き、あなたのみに助けを求め、憐れみを求め続けることができるようにさせてください。死に打ち勝ち、死から復活されたあなたと深く交わらせてください。どうか平和を作り出す者として、和解の使者として私たちをこの場から送り出してくださいますように。あなたの恵みが私たちだけではなく世界のすべての人の上に豊かに注がれますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。